ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。一人のサラリーマンが浜松町駅前にいた。
次の取引先まで電車だと遅れそうだからタクシーで行こう。よし、ちょうど来たぞ。うわ、なんだこれ。バックトゥーザフューチャーのデロリアみたいにドアが上に上がって開いたぞ。これテスラの電気自動車じゃん。ラッキー。今夜車好きのあの人に自慢してやろう。
その夜、彼は路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェに向かった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。お待たせしました、ホットココアです。
いやー、たまるな。でね、マスター、聞いてくださいよ。さっきテスラの電気自動車に乗ったんですよ。
あのひょっとしてガルウィングドアの個人タクシーですか？実は先月私も乗ったんですよ。
なんだ、マスターも乗ってたのか。
それにしても浜松町って乗り物に恵まれてますよね。陸海空の玄関口とも言われてますし。
そうなんですよね。空の玄関羽田空港にはモノレールで行けて、で歩いてすぐの海の玄関竹芝からはクルーズ船も出てますしね。
浜松町はモビリティサービスが充実した街ですからね。
それって簡単に言うと乗り物が充実してるってことですか？
はい、大体合ってます。あ、そうか、いい機会だから今日はモビリティサービスの可能性を考えてみましょうか。いや、実はちょうどこの間たまたま知り合ったモビリティサービスの専門家の方がいるので、この後呼んでみますよ。
どんな人だろう、楽しみ。
はい、では浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今夜も開店です。文化放送未来文化ビレッジ浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ、マスターの入山明恵です。
ボイスメディアボイシー広報の高原恵美です。
浜松町で働く文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。
はい、浜松町イノベーションカルチャーカフェ、この番組は、イノベーションですね、ビジネス、それからカルチャー、文化面、こういったところで今世界中、日本中で新しいこと、面白いことがいっぱい起きていて、その第一線で活躍している方にこの浜松町に来ていただいて、楽しく分かりやすく、そして時に深くお話をしていただくことで、2時間聞いていただいた後で、あ、この番組楽しいけどなんかちょっと勉強にもなるなということをリスナーの皆さんに持って帰っていただく番組ということで、10月から始まりまして、多分今日が第16回
だったと思うんです。で、ね、急に多分ですけど15回まで堂々と言って急に
ちょっと自信なくなって
くださいました。
16回かな。
16回です、はい、
で、というわけで今日も頑張っていこうと思うんですが、いやー、昨日から東京関東地方ね、雨それから雪、やっぱりちょっと降りましたよね。で、今日も東京地方はこれからまた強い雨が降るということで、今このラジオを生で聞いている方で外でね聞いてくださっている方はぜひお帰り気をつけていただければ、はい、
またちょっと天気予報でねお伝えしたいと思います
なんですが、加えてね、中国発のコロナウイルスが、まあ、なんか最近最新のニュースでもまた、なんか日本でも感染されている方が見つかったっていうニュースも出てるんで、ぜひ皆さんくれぐれもお気をつけていただきたいと思うんですけど、どうですか、すなちゃんとか、ね、ちょっと最近こういうニュースが、ね、多いですよね。
そうですよね、やっぱりこう電車の中でいつも以上にマスクをしてる方多い気がしますね。
多いですよね。
インフルエンザよりも警戒して、マスクをつけてるなっていう方多いと思いますね。
実はですね、僕早稲田大学っていうところで勤務してるんですけど、はい、来月ね、中国のまさに浙江省の大学から学生さんが来て、僕が実は授業をすることになったんですね。昨日中止になりました、やっぱり。
ですか。
はい、もうだからやっぱりさすがに日本には来ないということですね。でもう一つね、結構面白いというか、興味深い現象なのが、いろんな企業さんがちょっとこの コロナウイルス対策どうしようっていう時に、実は私の周りだと大手企業さんよりもベンチャー企業の方の方が結構、まあ、小さいからっていうのもあると思うんですけど、動きが早くて在宅勤務をものすごい推奨したりですとか、もう出勤を禁止にするような会社出てきてますよね。高見ちゃんとかベンチャーに勤めてますけど、どうですか、は
い、
周りは。
私の、知り合いでオーディオブックを展開しているオトバンクさんは、はい、昨日かなのうちに、あのコロナウイルスの感染拡大に伴いラッシュ時間帯の通勤を回避っていうプレスリリースを出されていますね。でこれをもとに、あのいろんなメディアさんがすごい取材に来て、リモートワークを普段からどういうふうに導入していってとか、今回どういうあのなんだあれがあって、
もともとだからそういうの導入、オトバンクはこ、はい、あの進めてる、働き方改革進めてる会社だから、うん、こういう時ももう時差通勤みたいなのを率先して入れてると。
そうですね、そういうことがリリースに書いてあります、
は
い、
それでまたメディアで注目されてる、はい、というわけですね、うん、というわけで、あの、まあね、なかなかお忙しい方でそう簡単にいかないよという方もいらっしゃると思うんで、ぜひあの皆様風邪にもそれからウイルスにも気をつけてくださいということですね、
は
い
は
い、
さあでは今日も始めてまいりましょう。この後すぐ今日は常連さんとしてちょっと久々ですね、はい、株式会社エクサウィザーズ代表取締役社長石山孝さんを迎えして、気になる経済ニュースを入山さんが解説するエコノミートピックスとエコノミートピックスプラス、続いてビジネスパーソンにとって欠かせないキーワードや専門用語を独自に解説する浜松省ビジペディア、
はい、今日は誰でしょう先週先々週と女子大生が続きましたよね、はい、という中でこの、ね、芸人枠の方はひたすら今エルシャラが続いている
ですね、
この流れ
の中で、
はい、
今日は満を持して、
満を持して、
メイドの土産さん
来ました
です、ね、
一番お気に入りですよね。
一番お気に入りです。だから一番極物だから。
まあ一番パンチは強いですよね。いろんな意味でね。
強いですね。
めっちゃお気に入りですよ。来た来た来た来た。
メイドの土産さん。ティーチャーさんがですね、4日前ですかね、はい、85歳の誕生日を迎えられる。
85歳がこのスタジオに、はい、そしてテーマが取り上げる、
70歳定年を、
もう過ぎてんじゃん
過ぎてますけど、
過ぎてんじゃん、15年も過ぎて
んじゃん、より長い目線でティーチャーさんが、
まあそうね、それ70歳定年をはるかに超えた方に振り返って、あの70歳定年を語ってもらうと、
語っていただくということ
ですね。
8時からはゲストコーナー、浜松町イノベーションサロン、株式会社ローランドベルガー、社内ベンチャーみんなで動こうの統括責任者高橋圭介さんと、モビリティサービスの可能性を考えるというテーマでお話します、
はい、このモビリティサービスね、今日前半の劇でもありましたけど、やっぱり今ものすごく注目されている分野で、これから我々の移動の仕方ですね、うん、がものすごく変わってくると言われているので、まあ、そのご専門家の方ということだと思いますので、すごく楽しみにしたいと思いますね、うん、
はい、続いてビジネスに役立つ経営学者の漫画アニメ解説、アニメニルスの不思議な旅を経営学者の目線で解説します。
出た
ニルスの不思議な旅ですよ。
出た、
知ってる人は知ってる、
あの曲が聴けるわけですね、
あの超名曲が聴けます。今日皆さんステイチューンですよ、
ステイチューン、
これを聞くために、
はい、そして8時40分頃からは横浜 DeNA ベイスターズ初代社長池田純さんがお送りする池田純スポーツコロシアム、以上のラインナップです。
さあそして生放送、皆さんからのメッセージ募集します。今日のテーマは最高の車内の過ごし方。
あ、面白い、
まあ、モビリティを考えるってことだね。
車の中でどうやって、まあ、最高かどうか、その学校でどうやって過ごしてるかってことですね、皆さん、ね、
まあ、飛行機とか、うん、こうまあ、電車とか、あ、
それも含め、それも含めて車内だから、はい、
モビリティ
だったら何でも
車内の中で
いいわけですね。すなちゃんはどうですか、うん、なんか移動の時に、ね、
出張も年1回ぐらいしかないんで、はい、もうすごい楽しみでずっと風景だけを見ています
小学生
みたいです、ずっと外を
見て窓を張り付きながら
張り付きながらこう移動していく、
田んぼとかがヒュンヒュンって流れてくる、ちょっと可愛い
ですね、
ずっと見てますよ。
好感度上がった上がった、
ありがとうございます
高見ちゃん、なんかあります？
私はあの結構実家に夜行バスで帰ることが多くって、はい、あの6時間ぐらいなんですけど、はい、そういう時にあの眠りを追求するっていうのをめちゃめちゃやってます。快眠な睡眠を取るためにどうしたらいいかっていう。
どうするんですか？
あの本当に100均とかで、なんです
か、アイマスクとか
つけて、はい、アイマスク買って、はい、首のやつもやってみたいな、で腰もなんか引いてみたいな、
それでぐっすりやっぱ寝れるんだ。
ぐっすり寝れます、6時間
は、は
い、電気ついても気づかないぐらい。
面白いですね。
追求しました。
ボヤさん多いと思いますけ
どやっぱね、好きなのが飛行機の中で飲酒 気圧がね、はいはい、変わるんでめっちゃ酔っ払うんですよ。
みたいですよ、
ね、あ気持ちいいって言いながら、うん、すっごいどうでもいい機内 の、うん、あのドキュメンタリーが見るのが好きなんです。
すごいな、はい、いや入山さんお酒強いですよね。
めちゃめちゃ強い、まあ大好きですね飲むの
ね。え、
はい、
そうなんだ。
なんであの普段簡単に酔っ払わないんですけど、うん、飛行機の中だといい感じで気持ちよくなるんで、うん、もう楽しくて楽しくてだから空港着いたらまずお酒を買って、はいはい、あの機内に持ち込んで、はいはい、もうだから配られる前から飲み出すっていう、う
ん、すごいね、待てないんだ
っていうぐらいあの楽しんでおります、
はあはい、さあ皆さんはどんな過ごし方が最高と思ってるでしょうか。宛先イノベーションアットマーク JOQR.net、 イノベーションアットマーク JOQR.net、 イノベーションの綴りは INNOVATION です。ツイッターのハッシュタグ浜カフェをつけてお願いします。浜は漢字、カフェはカタカナです。皆さんからのメッセージをお待ちしています。
浜松町イノベーションカルチャーカフェお送りしています。文化放送浜松町イノベーションカルチャーカフェ浜カフェ、ここで今日のパートナー、このお店の常連さんを紹介します。株式会社エクサウィザーズの代表取締役社長石山光さんです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。石山さんは、この番組の常連さんで、10月に一度出演していただいたんですけど、ちょっと空いて今回また出ていただくということで、エクサウィザーズという名前もご紹介しましたけど、今 AI の分野で非常に注目されている、ね、あの今本当に注目されているベンチャー企業、スタートアップ企業なんですが、はい、何よりですよ、
何より
あのフォーブスっていう雑誌ありますよね、うんうんうん、あのフォーブスが選ぶ今年の起業家のランキングの2位に入ってるんですよ。
すごい、
ありがとうございます。
すごくないですか。
すごい、
今日本で2番目の起業家だってことですよ。それが今この浜カフェの常連なわけです。
本当に、ね、自然といらっしゃいますけどね、
はい、めっちゃね
すごいことですよね。
すごいことですよ。であのフォーブスの雑誌を見ると もうものすごいなんていうんですかね、いい感じっていうか、うん、まあもちろんかっこいいんですけど、もともとそのなんていうか雰囲気がこう硬い、俺は起業家だみたいな感じなんですけど、本人ただのめっちゃ面白い人ですからね。
そうですよね。
どうですか石山さん、反響はありました、起業家の2位に選ばれて。
まあ少しありましたという形なんですが、はい、まあ、一番面白かったのは、あのわざわざ会社まで30着ぐらい衣装持ってきてくださって、写真撮影するんです。
フォーブスが、
フォーブスが
すごい。
でもあの履くパンツ履くパンツ、あのサイズが合わなくてですねそれをみんなが爆笑してるっていうあのプロセスの中で、
その中から、ね、全部何着も着せ替えられるってことですか。
あ、そうですね、
撮影のために、
はい、前が止まらなくて、はい、で最後なんかゴムっぽいやつのパンツを選んでくださって、それを履いて撮影しました。
確かにあの石山さんのかっこいい写真僕も見ましたけど、フォーブスの上半身しか写ってなかったですねよく考えると
そうですね、ちょっと下半身にいろんな問題があったかもしれません
と言いつつ、実は最近ダイエットされて結構スリムになってきてますよね。
そうですね、やっぱりその件もちょっと悔しかったのもありまして、はい、この3ヶ月で10キロ以上痩せて、
3ヶ月で10キロ、
はい、
すなちゃんなんか秘訣を聞いた方がいいんじゃないですか
教えていただいていい
ですか。ダイエット目指して
ですよね。
基本的には精進料理とそれからピラティスで10キロ落としたんですけど
ピラティス、
はい、ピラティス
と精進料理
ピラティスはあのいわゆる医療的にどういう効果があるかっていうのは結構分かってなくて、うん、で自分のピラティスをやってる動画とか画像を AI で解析して、どのくらい姿勢が矯正されたかとか全部データ取って
るんです
これは AI の会社じゃないとできない
できないです、ね、
自分のピラティスの姿勢を AI に判定させようできないですから、普通ね思ってもできないですからね
それで AI の結果どうだったんですか。
ですね、やっぱり姿勢が10センチぐらい体が前に出たのがまっすぐになってるっていうのがデータとしても分かってきて、
はい、じゃあピラティスは効果があるっていう、はい、
あるということがちょっとずつ分かってきて、はい、もしかしたらいつか保険でピラティスが受けれるみたいな時代が来るかもしれないですね
だいぶあの先言っててずっとピンとこない部分もありましたけど、でも姿勢が良くなって、やっぱりこうなんか代謝も良くなってみたいな、
そうですね、
ことなんですかね。
ありますし、あやっぱ睡眠も深くなりますし、
うん、
すごく効果ありますね。
今皆さんこれ聞いてるの日本で2番第2位の起業家の話ですかね。 AI ベンチャー社長が今ピラティスの効能を熱く語るっていうあともう一つ、最近のエクサウィザーさんの動きとして、昨年末に、2019国際ロボット展に出展されたということなんですが、この時になんと女優の懐かしいですね伊藤舞子さん が手掛けている介護予防ロボ、介護予防ロボットロコピョンを展示したということなんですけど、まず伊藤舞子さんってね、僕のは分かりますけど、あの伊藤舞子さん、
そうなんです、伊藤舞子さんってあの女優として有名なんですが、はい、実は今早稲田大学の博士課程に通っていて、
う
ん、予防医学とロボットの研究されてるんですよ。
身近じゃない。
え、じゃあ早稲田にいるんですか。
早稲田にいらっしゃいます。
会ったことないなんで
教授間であまり噂になってないです
よ。なってない教授で中で、あ、伊藤舞子来てる、いるぞみたいな話は
ないですか。
してないですね。
でこの、 あのロコピョンというロボットは、はい、まあ、ご自宅で、あの、まあ、あのなかなか運動されない方のところに設置させていただいて、はい、1日3回強制的に今からスクワットするぞって言ってスクワットを促すっていう、そういうロボットなんですね。でロボットと一緒にあのスクワットをするんですが、あのポイントはその時にあの AI でスクワットしてる様子の画像も解析してまして、
やっぱ画像解析なんだ、はい、
スクワット の、 あの質ですね、あのスクワットってちょっと間違うと膝を痛めたりとかしてしまうので、はいはい、ちゃんとできてるかどうかってことを評価してくれて、もっとこうやってスクワットしたらいいですよっていうのを、
ピラティスも画像解析、スクワットも画像解析やっぱ AI ベンチャーすごいですね。
すごいですね。
本当に自分のために使ってるっていう感じですね、うん、で一応伊藤舞子さんとエクサウィザーズはどういう関係なんですか。
伊藤舞子さんはエクサウィザーズのフェローっていう形で今共同研究を一緒にして、
伊藤舞子さんがフェローなの。
フェローです、はい、
だってほら僕この前ラジオでも言いましたけど、はい、だって西山さんのエクサウィザーズはマイケル・オズボーンってあの有名なオックスフォード大学のこれから人工知能で我々の職が 47% 奪われるかもしれないっていうあの有名な論文を書いたマイケル・オズボーンもフェローなんですよ。
そうですね、
はい、それと伊藤舞子さんが並んでるの。
おっしゃる通りです
面白いな、
めっちゃ面白い
ですね。いい会社だな。
マイケル・オズボーンと伊藤舞子がフェローの会社っていう。わかりました、
ね、はい、まあ、でも本当 AI のいろんな使い方がね、はい、あるんだなと思いますけど、さあでは参りましょう。日本や海外で注目のトピックスを解説するエコノミートピックス、取り上げるのはこちらです。イノベーションの巨匠なくなる。アメリカの経営学者クレイトン・クリステンセンさんが23日がん治療の合併症により亡くなりました。67歳でした。クリステンセンさんは2015年に世界で最も偉大な経営思想家50人を選ぶシンカー50で第1位に輝いたほか、1997年に出版された著書イノベーションのジレンマはシリコンバレーの企業などに大きな影響を与えたことで知られています。
はい、というわけで今日は実はもうニュースが本当にね、あのウイルスのこととか天気のこととか、まあ、ビジネスも実はいろんなニュースがあったんで、まあ、どれにしようかと思ったんですが、うん、まあ、私がやはり経営学者だということと、そして何よりこの番組が浜松町イノベーションカルチャーカフェで、うん、イノベーションというあのことを歌っている番組だということもあって、このやっぱりイノベーションの世界で多分ね一番有名な、まあ、学者であり、まあ、経営思想家がこのクレイトン・クリステンセンなので、このクリステンセンさんが、つい先日亡くなられたということで、これ本当にビジネス界では大きなニュースになりまして、はい、日経新聞でもわざわざ取り上げられるというような、ニュースでしたので、ちょっとまあ私としてはこれを取り上げたいなということですね、
はい、まあ、改めてこのクリステンセンさん、はい、まあ、どういうことをなさった方なんでしょうか。
まあ、我々経営学の世界でクリステンセンを知らない人はいないんですけど、まあ、ハーバード大学の教授で、まあ、ハーバード大学ご本人も実はハーバード大学を卒業されて、まあ、博士号を取り、それからコンサルティング会社とか実はホワイトハウスの勤務なんかを経て、うん、またハーバード大学に戻りハーバードビジネススクールの教授になられている方ということで、何よりもですね、あのイノベーションのジレンマという本を出版したんですね、うん、これは1997年に、うん、で、まあ、英語では実はこれイノベーターズジレンマっていうタイトルなんですが、この本がおそらく世界で最も影響力がある経営書の一つであるということは間違いないんですね、うん、でもいろんな、まあ、日本でも実業家の方が読んでますし、海外ですと、まあ、シリコンバレーですね、イノベーションの聖地であるシリコンバレーですごく人気があって、まあ、有名なところですとアップルのスティーブ・ジョブズですとか、あのインテルのアンディ・グローブですとか、最近ですとネットフリックスの創業者であるリード・ヘイスティングスなんかも愛読者であるということなんですね、うん、石山さんも当然クリステンセンの名前は知ってると思うんですが、
はい、あの読んでますし、あのクリステンセンのイノベーター理論をベースに、はい、デジタルイノベーター の、 あの人材スキルを評価するようなアセンスメントツールを実際に作って販売もしてます。
エクサウィザーズで。
そうですね。
あ、やっぱりそういう意味ではものすごく影響を受けてる。
ものすごく影響を受け
てわけですね、はい、じゃあやっぱりちょっと驚きましてね、67歳の若さで亡くなられたっていうのは。
びっくりしました、
ね、でちょっと改めてそのイノベーションのジレマってどういうことかっていうと、ごく簡単に説明すると、はい、すごく簡単に言うと、やはりね、既存の大企業、もともと強かった会社ほど新しいイノベーションには対応できなくなるっていうことなんですね。これ有名なのが、クリステンセンの研究ですと、ハードディスクドライブ産業の研究がすごく有名なんですが、簡単に言うとやっぱり既存の会社さんっていうのはそこである程度成功を収めるじゃないですか、うん、でも成功を収めると何がどうなっちゃうかっていうとね、やっぱりね、お客さんの声を聞きすぎる傾向っていうのが出てくるんですよ、うん、っていうのはやっぱり既存のものが売れるから、既存のものを買ってくださるお客さんの言うことを聞いて、それに合わせていわゆる小さな改善ですね、ちょっとしたスペックを良くしていくとか、そういうことだけやるようになるんですね、うん、で例えばこのハードディスクドライブの例でいくと、これクリステンセンさんが使ってる例なんですけど、ハードディスクドライブ、まあ、パソコンに入れるドライブですね、あれって2つの能力拡張の仕方があって、1つが容量を大きくするってこと、うん、でもう1つが小さくするってことなんですよ、うんうんうん、で既存のハードディスクドライブ の企業っていうのは、お客さんの声を聞くと、やっぱりお客さんが第一に欲しいものって容量を大きくしてほしいことなんですね、うん、だから容量を少しずつ大きくする、大きくするって、スペックをちょっとずつ良くするってことだけやるわけです。で逆にもしかしたら容量を思いっきりサイズを小さくしてくれっていうニーズがあるかもしれないけど、うん、それって容量中に入ってくるその情報の容量も減っちゃうじゃないですか、うん、でそれ既存のお客さんはそういうこと求めてないから、うん、そういうの無視しちゃうんですよね、うん、だけど結果としてそちらのサイズが小さいっていう潜在的なニーズがひたひたひたひたひたひたやってきて、ある日突如ブワーって爆発して、うん、まあ、そういうの我々破壊的なイノベーションっていうんですけど、破壊的なイノベーションがあった時に既存のお客さんの声に答え続けていて、ヨーヨーだけ大きくしていた企業がついていけなくなって、どんどん倒産するということが実はこの業界ずっと起きたんですね、うん、ですのでこういったことで、つまりイノベーション、小さなイノベーションやればやるほど、ある時突然来る大きなイノベーションについていけないっていうのが、実はどんなビジネスにも、まあ、まとわりつく問題だということですね、うん、まあ、例えば日本でも、例えばデジカメなんかが来た時に、うん、まあ、日本だと富士フイルムがうまくいきましたけど、すみません、アメリカで行くとコダック社なんかがやっぱりデジタルカメラっていうものに急についていけないですとか、あるいは既存 の携帯の業界がガラケーがね、はい、やっぱりスマホが急に来るとついていけないとか、やっぱりそういうことが既存で強いからこそ起きるということを解き明かしたということで、もうこれ本当そうだよねっていうことで世界中で受け入れられて、まあ、議論の対象になったということですね、
はい、まあ、若くして67歳でということですけど、はい、人となりとかですね、はい、それはどういう方だったんですか。
私自身はお会いしたことないんですけど、はい、大変な人格者だというふうによく言われていまして、うん、で実は敬虔なモルモン教徒でもあるんですね。で私これ実はどっかのインタビューで本当感動したんですけど、クリステンセン教授がインタビューで、もし私が将来死んで亡くなって天国に行ったら、うん、神様はきっとあなた有名なハーバードのクリステンセン教授ですかなんてことはきっと言わないと思うと、うん、神様はあなたにクリステンセンさんと、あなたは現世でどのくらい困ってる人を助けましたかと、うん、どのくらいあなたの子供の世代の人たちを良い時代へ導きましたかっていうことをきっと尋ねるだろうと、うん、だから私はそういう努力を続けるんだっていうようなことをおっしゃってて、まあ、すごく感動したんですね、うん、なんでそういう人格者でもあったということで、それもあって多くの方に慕われているということですね、うん、はい、
まあ、本当に世界的に影響を与えた方、
はい、有名な、本当に虚勢が落ちたなということで、アメリカではあとね、バスケットボールのコービー・ブライアントも亡くなったんで、うん、ちょっと残念なニュースが続いているということです ね、
さあ以上エコノミートピックスでした。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
続いてはエコノミートピックスプラス、今日の常連さんである石山さんが気になる話題を掘り下げます。ピックアップしたのはこちら、
ゴールドマンサックス CEO 多様性を求める。アメリカの金融大手ゴールドマンサックスのソロモン CEO が CNBC のインタビューで、新規株式公開 IPO の、まあ、今後のですね、引き受け業務において上場を希望する欧米企業に対し最低1人の女性取締役の選任を求めました。多様性社会の実現を後押しする姿勢を社内外にアピールする狙いと見られています。
面白いですね。このニュースを石山さんが取り上げるというのは面白いんですが、これニュースとしても大変面白くて、つまりまずこれ背景としては IPO というのがあるわけですね、うん、これまあ石山さんの会社もベンチャー企業だし、高山ちゃんの母子もベンチャー企業ですけど、うん、ベンチャー企業というのはやがて IPO というのを、まあ、成功の証としてすることがあるわけですね。つまり株式市場に上場すると、そしてその上場するときにはその株を投資してくれる人を集めるような引き受けの、まあ、例えば主幹事証券会社みたいなのがいて、そういうのが IPO を主導するんですね、うん、でその中でもまあ当然有名なのがアメリカだと大手のゴールドマン・サックスという、まあ、ある意味バリバリの男社会みたいな会社の証券会社なんですが、ここがつまりこれからのベンチャーが IPO をするときはそのベンチャー企業に最低でも女性の取締役が1人いないといけないと、いないと IPO を俺引き受けないよっていう、そういうことですよね。そういうことが今話題になっているということで、石山さんこれなぜこのニュースを取り上げられたんでしょうか。
よくこの女性活躍みたいな話になると、はい、例えば政府が推奨してたりですとか、あるいは該当企業とか自分の会社の女性の取締役をどうしようかなって、その企業がいろいろガイドラインを引いて頑張ったりとかって話あると思うんですけれども、はい、今回第三者のゴールドマンサックスというある意味金融系のインフラみたいなものを提供しているプレイヤーが、はい、そうしないと自分たちのサービスも提供しないよって言ってるって、
すごいですよね。
これは新しい動きだと思ってまして、
率直に言ってゴールドマンサックスには何の関係もない話じゃないですか。別に得になる話でもない、はい、だけど、うん、あえてこういうことを言ってきたということですね。
はい、でこういう第三者のプレイヤーがこういうふうにして社会を変えていくことができるんだ、はい、みたいなことがあると思ってまして、うん、
なるほど。
例えば絶対そこまでいかないと思いますけど、電力会社さんが女性の取締役がいない会社にはもう電力を供給しないとか、ま
あ、
そんなことはないと思うんですが、ある種そういうこうインフラを司っている会社さんが社会をトランスフォームしていくために変革を促すような姿勢を打ち出していくみたいなことっていうのが、うん、はい、多分このゴールドマンサックスの動きに追随していくつかのアクションが起こるんだろうなと思って、すごく注目したっていうところがあります、うん、
なるほど。この、ね、確かに最近上場企業や、まあ、こういった、まあ、これからベンチャー企業なわけですけど、こういった企業に女性の経営幹部を取り入れる動きっていうのが確かに、まあ、世界的に来てますよね。で日本でもそういった動きは少しずつ進んできていると言われてはいるんですが、石山さんご自身はこういった動きをどういうふうにご覧になってますか。
そうですね、我々社会課題解決っていうことを考えているので、はい、まあ、そうなっていくと、いろんなバックグラウンドを持っている人たちが協力しないと問題解決ができないと、うん、そういう意味ではエクサビザーズもAI のスタートアップという中で言うとおそらく女性比率が一番高い AI スタートアップだと日本で思います。
そうですか。ちなみに何割ぐらいいらっしゃるんですか。
は
い、
ですね、割合で言うとそれでもやっぱり 10% から 20% の間くらいだと思いますね。
あ、でもそれでもやっぱり業界の中ではかなり多い方
です
ね、
まあ、かなり多い方だと思います、うん、でもう一つが例えば外国籍のエンジニアみたいなところも多くて、はい、エンジニア全体でいうと 40% ぐらいが外国籍。
そうですよね。この前もおっしゃってましたもんね、はい、なんか白地図を塗りつぶしてるっていうね、世界人の国の
そうなんです。そのくらいのダイバーシティがあって、うん、AI のエンジニアもいれば看護師もいるとかなんですけれども、それでも執行役員には女性執行役員がいるんですが、まだ取締役にはいないんですね、うん、なのでこのニュースを見て自分もやっぱり反省もしつつ、はい、早くもうちょっと経営幹部のレベルでもダイバーシティをどういうふうに持っていくのかみたいなことを考えたいなというふうに思いました。
そこで言うダイバーシティ、まあね、最近言われるダイバーシティ系、なるべく多様な人を組織に入れようということだと思うんですが、その時石山さんとしてはそれが結局社会のためになるいいからという思いでやられているのか、それともいやいやもうエクサウィザーズの会社にとっていいことなんだ、どういうふうにはご見解でいらっしゃるんですか。
そうですね、エクサビザーズでも圧倒的に前者の考え方でして、
やっぱり社会のために必要なんだと、
はいはい、例えば同じ月に AI のエンジニアと看護師が入社してきて、はい、で今からじゃあ日本の介護のためにこういうプロダクトを作ろうなんて、そんな面倒くさいことをやる会社ってほぼないと思うんですね、うん、そういう意味では本当に社会課題解決のためにやってるんですが、やっててですね、最近思うのはダイバーシティは実は簡単で、うん、いろんなタイプの人を取ればいいだけなんですけれども、実際そこから社会的な価値を提供するためにバックグラウンドが異なる人同士が協力していくようなマネジメントをやることが実は難しくて、うん、もう一つインクルーシブってまさに言葉がありまして、
そうですね、最近ダイバーシティとセットで使われる言葉でインクルーシブ、受け入れるっていうことですね。
そうですね、多様な方を、はい、ということでそういった異なるバックグラウンドを持っている人たちが一つの 目的とか目標に向かって一緒に共同するっていうところが難しくて、うん、ここをすごく重視して経営をしているような形ではあります。
どうですか、その同じベンチャーで勤めている高恵美ちゃんはボイシーはどうなんですか。
はい、うちはまだ女性の経営幹部はいないんですけど、うん、来てくださる常連さんのクックパッドの小竹さんだったりとか、はい、日経ウーマンオブザイヤーみたいなものが出てきて、はい、どんどんこう社会に受け入れられている感覚はあるので、うん、なんかそういうのが取り組んで進んでいって女性が活躍できるような場所が増えたらいいなとは思います。
ね、それをまた今回はその、はい、まさに石山さんおっしゃってくださったように証券会社が、うん、自分たちに得か損かもわからないけどそういうことが社会的な機運としてあるという中でこういうことを訴えてきたっていうのが面白いですよね。うん、文化放送はちなみにどうなんですか。
文化放送はなかなかこう動きは重いでしょうね。
でも結構女性で働かれてる方いらっしゃいます
ね。そうですね、でも女性は働きやすいというか、うん、結構育休してもそのまま帰ってきてっていうパターンも非常に多いですし、う
ん、はい
はい、まあ、役員には行ってないですけど、まあ、部長クラスは、はい、
あ、そうですか、
はい、いらっしゃいますね。
まあ、じゃあそういう中でね、まさにこの社会の動きにさらに合わせて、うん、進めていくということですね。
はい、はい、以上今週のエコノミートピックスプラスでした。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
浜松町ビジペディア。さあ、このコーナー、巷にはびこるビジネス用語をレポーターが独自に解説、それを聞いたアシスタントの高恵美ちゃんが理解したかどうか3段階で判定します。その判定によって告知タイムの長さが変わります。今日のテーマはこちら、
70歳定年。
さあ、ということでマスターお待たせしました。
はい、
今日のレポーターはお笑いコミメイドの土産のティーチャさんとサッチーさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
バリアフリー、
バリアフリー、
これがバリアフリー、
もう一度、
バリアフリー、
バリアフリー、これがバリアフリー。
どうもありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。12月3日以来の出演になりますけどね、
はい、今横で石山さんが圧倒されてますけど、ね、これ初めて見ると結構すごいでしょ。
すごいですね。
あれも心の準備があったから今一緒に拍手を
免疫がね
そうで、前回出ていただいて、はい、結構僕の周りでは本当大反響、
うん、ありがとうございます。
ですよね、本当ずっとこうメイドの土産っていうワードは、うんうん、この1ヶ月半ぐらいですごいいっぱい出てきました。
ずっと出てきました、
はいはい、
今日も出間違えるかもしれない。
よ、
出間違え、
もしかしたら、もしかしたら。
そしてティーチャーさん、さっきもありましたけど85歳。
そうですね、はい、
1月24日がお誕生日だった。
ああ、そうです、
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
またね、お会いでき
て ね、こうやってまたね出演させていただいて、うん、ありがたいことです。
どうですか、85歳になられた心境は。
いや、別に変わんないですね。
もうちょっとなんかさ、面白みになる。
いや、だって普段と変わんないからね。今日から一つ撮りましたよっつね、何もアクションないし、いつも平常通りですね。
平常通り、昨日と変わらぬ今日がやってきた感じ。
それが秘訣なのかもしれないですね。
はい、うん、今日だってほら結構雨風強いわけですよ。
そうですよね。
変なね、風とかも猛威を振るってて、はいはいはい、その中こう来ていただいて、う
ん、いやいや、
欲しがりません
ね。そうそうね、何
勝つまでは、
勝つまではね。
雨風なんかね、
そうそう、
もうね、ちょっとね、ちょっと戦時中引きずってますからね。これがすごいですよね。
チョコレート、チョコレートです
ね。
でもお祝いはしてもらったりとかは。
そうです、ね、
もちろんですよ。
したんですよね、
はいはいはい、毎年お誕生日、最後のお誕生日かなと思います。
続けても
十何年、ね、そうだよね。
さてスタジオ入ってきた瞬間にまた生きて戻ってきましたみたいな。
恥ずかしながら、
あれですよね。
これずるいですよね。ずるいです。ずっとこれで押せますもんね、このネタで。
ふたばってませんよみたいなね。何言ってもね。
石山さんどうですか、
笑っちゃいます。
いや、いつも自分もハゲネタを自虐ネタで使ってるんですけど、はい、聞いてる人ってこういう気持ちで聞いてたんだ。
今日分かったんです
ね。なんか励まされたみたいで。
出ましたね、出ました、
ね、
今ピークですからね。
どうしよう。
じゃあ行きましょうかね。
はい、
はい、さあ、では今回のテーマは70歳定年です、
はい、
メイドの土産、どんな感じでまとめてくれるんでしょうか。
85歳に解説される70歳定年、
はい、はい、ではスタート。
どうも、メイドの土産と申します。私が娘のサッチ46歳、こちらが父親の
ティーチャーです。
もともと体育と社会の先生だったのでティーチャーって言います。
野球部教えてたよ。
野球部教えてた ね, ね, 本当ね。
おかげさまで先週85歳になりました。サンキューサンキュー、ありがとう。
で、65歳で定年退職したからちょうど20年がね経ったっていうことなんだよね。
いや、うちの学校あれで65歳が定年だから、
うんうん、あ、そうなんだ、
うん、
あ、
だけどさ、
私立、そうそう、私立だからね、う
ん、だけど公立の先生は60歳で定年、
うん、あ、私立と公立でね、うん、そういう違いがあるんだよね。なるほど、うん、で去年から今年にかけてね、うん、その70歳定年っていう言葉、うん、改正案がすごく注目されてるんだってよ、
う
ん、
あ、そう、
うん、でお父さんが生まれた昭和初期ね、うん、昭和初期は55歳定年っていう言葉がね注目されて、うん、改正案が注目されて、その後に法律化されたわけよ、うん、義務付けられて。でお父さんが退職する前は、うん、60歳定年っていう改正案が注目されて、その後義務付けられてるのね。
どんどん上がって
きてる。上がってきたよ、上がってきたよ。いいね、うん、でお父さんが退職した後、うん、私たちがお笑い始める前あたりに、うん、今度55、60と来て65歳定年っていうね、うん、言葉が、まあ、注目されて、その後法律化されていくわけよ、うん、だんだんね、うん、
55、60、65って貴様
が、歌みたいな、なんか中途半端な、ね、歌みたいな感じになってね来てますけどね。でその流れできた70歳定年っていう改正案なわけよ、うん、
ほら、
うん、そういう流れよ、うん、ね、でその注目されてからね、その改正案が義務付けられるまでどうしてんのかなっていうことでしょ。
55、60、65、それに70、え
そんなに今はみんな笑ってないわけですね今の歌ね、気に入ったみたいで、
反省反省、
あとね家帰って歌おうね、はい、でその義務付けられて、ね、法律化されるまでどういうことかというと、国の方がね、うん、まだ法律じゃないよって、まだ法律じゃないけど、ああちょっと企業さん会社さんみんな努力してくださいよと、ああ65歳から70歳までのことはね働けるように努力してね、 あまだ法律じゃないけどねってね、努力はしてね、うん、そして努力は義務だよって、だんだん流れが、最初努力してねって言ったのがだんだん努力は義務ですよって、
だんだん、うん、そう、で締め付けてきた、
そう、うん、そんでそんな言葉が悪いね。あ、そうだ。でその後に法律化されるわけよ、そういうこういうこういう風な流れなわけよ。でじゃあみんなね70歳定年ね、そこが法律化された時にみんながいい気持ちになるかって言ったら、まあそうではないんだけど、うん、だけど共通して言えることは、うん、その国も企業もね、働く私たちのこの立場も、うん、みんなが未来をさ期待してんの、なんかいい未来になったらいいなって、決まることなんかいい未来になったらいいなっていう風にね、みんな期待を、
それいいね、
いいでしょ。
お父さんだって期待しちゃうよ、う
ん、どんな未来に期待してんの。
明日も、うん、明後日も、うん、ね、安心して、
安心して
芋焼酎を飲む未来がある。
芋焼酎飲めるよ、もういいよ。どうもありがとうございました。
今日は真面目でしたね。今日はね、まあやっぱり、まあ、より近かった、
ね、タイトルがね、
はい、
70歳、15歳して、
ね、でもなるほどなと思ったのが、その5歳刻みで来てて、その時にいきなり義務化しないで、ちょっとそういう空気みたいなのを政府が出して、空気を作ってから義務化するって、そういう流れがあるんですか。
そうですね、努力してね、努力してね、法律じゃないけど ね、
それが政府のうまいところですね。
やべえ、なんか言葉が悪い ね、 ちょっとね、昔の人はね、ちょっとね、言葉が悪いところあるね。
でもその過程を見てきたんですからね。
そうですね、確かにそうですね。
だって私がね、退職してからどんどんなんかいい条件が
ひがまない、ひがまない、ひがまない、ひがみません、勝つまでは。
あ、そうそう
ねさあ、じゃあ行きましょうかね、はい、高見ちゃんの判定、70歳定年の解説、すっきり、もやもや、さっぱりの3段階で判定をしてもらいます、
はい、
それに応じてメイドの宮城さんの告知タイムが30秒、15秒、5秒と変わります。高見ちゃん判定をお願いします。
はい、すっきり、
バリアフリー、
バリアフリー、今バリアフリーの旗を掲げています。
なんで白旗なんでしょう。
確かに
白旗に明らかにマジックで手書きでバリアフリーって書いてある。
さんではないですね。
血圧が順調です。
旗迷惑でごめんなさい。
なんか前より上手くなってます
ね。はい、どんどんやっぱりろうそくがほら燃え尽きる。
言わない言わない、
ゴールのテープは見えますからね。
人生のゴール、
風にね、なびてこう揺れてんですよ。
今日血圧いいんで絶好調です
ね、日々遠くなっていくことをね信じますけど、ゴールのテープが、
ゴール少しずつ伸ばして、
ね、ね、向こうにね、向こうに向こうにね、
少しずつ人生の定年もこう伸ばしてもらう、
ね、伸ばしてもらいたいですね、
はい、でもやっぱりその空気を作っていくっていうところと、はい、法律化されるまでのこう流れっていうところをご説明いただいたのと、はい、まあ、実際にこう働いてこられたこう年齢と合わせて社会がどう動いてきたかっていうお話をいただいたので、はい、結構こう分かりやすかったですし、私たちもこれからもしかしたら5歳ずつまた上がっていくのかっていう危機感も、まあね、それはあり得るよね、思いました。はい、
まあ、でもどうですかティーチャーさんなんか。でもそもそもこれ日本は定年制ありますけど、アメリカとかって定年制ないんですよ。
そうですね、
もうこれ単純に選べるんですよね、はい、働ける人は何時いくらまでも働けるし、早めにリタイアしてる人は、ね、リタイアできる。日本がどっちかっていうとそういう空気で5歳刻みでちょっと決めてるところがあって、でも実際にはティーチャーさんみたいに定年はるかに超えても、うん、むしろ生き生きと働かれてる方もいるわけですよね。
そうですね。
どうですか、もう定年なんか無視して、ね、楽しまれてるわけじゃないですか。
まだね勤めろっつったらできますよね。
あ、はい、会社にと学校に戻ってやることもできると、
悪いとこないし、
うん、
確かに健康診断全部良くて、
何もすごい、この間やったら赤字はないですね。
あ、そうなんです
ね。膝だけね、膝だけちょっと、
そうそう、膝はね、階段がちょっと
ね。
じゃあ当面レギュラーで頑張っていただきましょうね。番組ある限りね。
ありがとうございます。
バリアフリー、
バリアフリーでね。
ではメイドの宮城さんの告知、はい、30秒ございます、はい、お願いします。
ありがとうございます。ツイッター、アメブロ、 YouTube などで、はい、メイドの宮城ひらがなでぜひ検索していただきたいのと、あとバリアフリー温度でも検索できますので、はいはい、ぜひね皆さん覚えていただいて、ね、バリアフリー、バリアフリーってね、
立派な曲にします。
どこのプロデューサー、どこのプロデューサーなの。
曲変わるの。
ちょっとずつ成長してるじゃないですか。進化するんじゃないですか。
もちろんです。
ぜひ検索してください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあということで、ね、ぜひともさまざまな YouTube などで検索してみてください、
はい。
今日は餅を食べてきたという、
はい、そう
ですね、メイドの宮城のティーチャーさんとサッチーさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、文化放送未来文化ビレッジ浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ、お届けしています。今日のメッセージテーマは最高の社内の過ごし方ということなんですが、うん、ツイッターでは月光の散歩道さんですね、はい、ありがとうございます。さっきのすなちゃんのやつですよ、
はい、
慶太郎さんは、うん、社内での楽しみはほぼ風景ばかりを見ています、いいですね。
いや、それどういう意味でしょう。いや、
ツイッターでね、意外とすなちゃんのこのね、うん、風景だけ見てると評価、評判ないですか、
うん、なんですかね。
やっぱりあの我々なんとなくほら今スマホとか見ちゃうじゃないですか、
はいはいはい、
だからそういう中で、うん、やっぱ大人になっても風景見るっていいなっていう、ちょっと好感度上がってるんですよ今。
それで上がるんですかね。
意外と簡単なことで評価上がるんですか。
分かんないもんですね、世の中ね。
行ってみるもんだっていう、
そうですね、
やつですね。
はい、じゃあメールをご紹介します。大阪府マシュマロさんです、はい、
ありがとうございます。
皆さんこんばんは、初めて番組を聞いています。
ありがとうございます。
さて、私の社内の過ごし方、それは読書、文庫本を読みながら目的地に着くまで極上の時間を過ごします、うん、疲れたら時々ただ風景を見て到着するのを待ちますといただいてます。
ほら風景と読書
両方ね、
はい、
両方
いいですね、すごいゆったりとした、はい、だから、うん、電車の中だからこそスマホ見ないで、うん、ちょっとそういう過ごし方をするって確かにいいですね、
はいはい、そしてもう一ついただいてます。ラジオネーム、はい、千葉っ子父ちゃんさん、 ですね、
うん、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。皆さんこんばんは。私は新幹線の中ではひたすら線路沿いの看板を見ます、うん、よくわかんないお土産や会社の看板が出てきたらすぐさまスマホで調べます。そこからどんな企業かどんな商品を取り扱っているのか調べて暇つぶしをしていますといただいてます。
面白いありますよね。
看板ありますよね。
でもね、静岡県あたりね、うん、
田んぼの中にね
突如ありますよ ね。それをちゃんと調べてるっていう、うん、どうですか石山さんって、なんか乗り物の中でこう過ごすとかってなんかあります？
やっぱり読書が多いんですけれども、うん、最近は入山先生が書いた世界標準の経営理論、
はい、800ページの、
はい、
なんかね最近みんな僕の方の宣伝してくれるんだよ。かわいちゃんもしてくれるし、皆さん世界標準の経営理論今大変売れておりますので、ぜひ読んでいただければということ
です。結構持ち運びがねなかなか大変は大変、
うん、Kindle で読ませます。
素晴らしい
ですね。そうか、みんなやっぱりでもその車や電車の中だからこそ読書とか、うん、そういう一人の時間なんですね、逆に言うと、うん、として使ってるっていうことですね、うん、
ですよね、はい。まあ、ちょっと自分と他の風景を見ながら 向き合ってましたけど、はい、ちゃんと本とかもねちょっと今後は向き合おうかなと思いました、はい、さあでこの後、浜町イノベーションサロン、株式会社ローランドベルガーの社内ベンチャーみんなで動こうの高橋圭介さんが登場します。まあ、社内ベンチャーっていう言い方、まあ、プロジェクトというかね、はい、そういう感じですけど、うん、このみんなで動こう遠隔操縦ができる車を開発して去年の東京モーターショーに出展したんですけど、この車時速10キロなんですね。しかも先端技術も使われていない、まあ、時代に逆行してる。なぜこの車を開発したのか、この後8時台に伺います。時刻は間もなく8時です。
浜松町イノベーションカルチャーカフェイノベーションサロン、
文化放送未来文化ビレッジ浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ。この時間はビジネス界のトップランナーから異端児までをお迎えし、ホットなトピックスや将来の展望をお話しします。今夜のお客様は株式会社ローランドベルガーの高橋圭介さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
ではプロフィール紹介します、はい、高橋さんは大学卒業後コンサルティング会社ローランドベルガーに入社。自動車、商社、鉄道など幅広い分野において事業戦略やブランド戦略の立案から営業、マーケティングまで豊富な経験をされているほか、社内ベンチャーみんなで動こうの統括責任者も担当されています。
はい、というわけでどうぞよろしく
よろしくお願いします。
ローランドベルガーというのはもしかしたらラジオを聞いているかの方の中でも初めて聞いたという方もいらっしゃるかもしれませんけど、今ヨーロッパではナンバーワンですよね、おそらくね。
まあ、ドイツ
を中心に最大の、はい、コンサルティングファームでして、はい、で日本にも進出してるんですね。で日本でも非常にいろんな活動をされてまして、うん、非常に有名な実は外資のコンサルティング会社なんですね、はい、で実は私自身も社長の長島さんですとか、はいはい、会長の遠藤勲さんとちょっと親しくさせていただいてるんで、それなりに存じ上げてる会社なんですが、高橋さんは今日初めてお会いさせていただくということで、石山さんは実はもともと高橋さんとご存知なんですよね。今日たまたまだと思うんですけど。
そうなんです、たまたまなんですけれども、はい、ローランドベルガーの日本 のそれから今世界の共同代表もされている長島さんが、はい、エクサビザーズ の顧問を務めてくださっておりまして、はい、それでいろいろ協業させていただいて、
エクサビザーズすごいな。
だってオックスフォード大学のマイケル・オズボーンでしょ。でそれはローランドベルガーの、長島、ね、社長ですよ、はい、ね、責任代表の、そして伊藤真理子さんその辺が顧問とかフェローにいるわけで、
おっしゃる通りですね。
なんちゅうベンチャ
ー幅広い
幅広いですね、
はい、一緒にプロジェクトさせていただいたことも
あります。あ、そうですか、はい、そして高橋さんはそのローランドベルガー、まあ、我々よくローベルって訳すんですけど、はいはいはい、ローベルに大学卒業されてからずっと入られて、さまざまなコンサルティングをやられていて、はいはい、そして今はみんなで動こうという社内ベンチャーをやられているということなんですが、はいはいはい、このみんなで動こうっていうのはどういうものなんですか。
2つの目的でやってまして、はい、まあ、1つ目は移動送料を増やしたいっていうふうに思ってるんですね。
移動送料、
はい、我々ドイツのコンサルティング会社なんですけども、はい、ドイツってご存知のように BMW があったりとか、うん、ベンツがあったりとか自動車が強くて、はい、だからまあ我々東京も、まあ、日本も自動車産業強いんでずっと自動車のお仕事をしてました。
なるほど。
あと我々外資系なんですけど日本のこと大好きで、やっぱ日本を盛り上げたいって言った時に、うん、まあ、自動車かける、まあ、日本みたいなことを考えると、うん、こうもっともっとやっぱ移動が増えると結局こう社会が豊かになっていくんじゃないかと、はい、だからちょっとこう真面目な分析すると、はい、世の中の移動総量と1人当たりの GDP って相関してて、
へ
ー、で、まあ、多分入山先生から見ると GDP 増えると移動総量増えるのは当たり前でしょって見えるかもしれないですけど、うん、それってまあ解釈なんで、僕たちは移動が増えるときっと経済が豊かになると、は
い
は
い、なるほど。
だからまあね、こうやって移動してきて出会いするのもハッピーだし、
うん、なるほどね。じゃあその国が豊かになるほど人は動くんだ。
動くと。
面白いですね。なるほど、ね、
で増やしたいというのを真面目にやってみようかというのが、まあ、みんなで動こうの目的。
そうすれば自動車産業も、まあ、どういう形かわからないけどもっと発展するんじゃないかと。そうそう、
もっともっと車に乗ってもらったりとかもっともっと電車に乗ってもらいたいと。 へえ、面
白いですね。
はい、もう一つはやっぱコンサルティング会社って、まあ、入山さんも多分コンサル出身だとお伺いしたことあるんです
けど、もっと、はい、はい、民間シンクタンクで勤めておりました、はい、
やっぱりなんかこうムズムズするんですよね。なんかこう紙書いて、うん、こうすればいいんじゃないんですか、はい、というものの、
は
い、
提案はするけどね。
そうやったことないじゃんって言われるし、はいはい、やってくれるかも分かんないし、はい、だからやっぱりこう自分たちでやってみようと。でそういうことしていかないとやっぱ我々コンサルティングって商売もなくなっちゃうかなという危機感があって、
まあ、コンサルってよくねそれが批判されるわけですよね。あいつらねレポートだけ作ってかっこいいプレゼンをして でも本当に汗水かいて仕事してるのは俺たちだっていうね、コンサル違うじゃんみたいに言われるのが逆にちょっと、はいはい、高橋さんとしては問題意識があって、
はいはい、やってます。
でやってると、はい、もう少し具体的にこのみんなで動こうではどういうことやられてるんですか。
みんなで動こうはやっぱその移動送料を増やしたいって言ってて、はい、
まあ、つまり日本人をもっと移動させたい
ってですね、っていうことをやっていて、で、まあ、特にその地方の移動を活性化したいっていうふうに思ってるので、
はい、
まあ、後からご紹介するそのバトラーカーっていう新しい車を作ったのもそうですし、
バトラーカーっていうのがあるんですね、
は
い、
それ以外も今石川県の小松市っていうところと、はい、まあ、連携協定結んで、はい、あと日野自動車さんって、まあ、バスとかトラック作ってる会社なんですけど、3社で地方のバスコミュニティバスを動かしてます。
へ
え。でそのバスも純粋にまあ、移動って所詮手段なんで、はいはい、やっぱ目的がなかったりとかコミュニティを生まないとやっぱ移動したくないんですよ、
うんうんうん、そうですよね。ただ移動しろって言っても移動しないですもんね。
そうなんですよ。
どこかに行きたいから移動するわけですよね、はい
は
い、
なんでどうやったらこうみんながバスに乗ってくれるかっていうのをこうリアルに実験してる。
面白い。例えばどういうことをされてるんですか。
だからその、まあ、すごいしょうもない話で言うと、まあ、おじいちゃんとかおばあちゃんが多いんで、
はい、
昭和歌謡曲をの流したりとかすると
バスの中に
乗りたくなるよねとか。
なるほど。単純だけど面白いですね。
そう、あと、まあ、小松市ではみんな生活圏が決まってるんですけど、
はい、
ちょっと隣町に行ったことない例えばその名所があるから、はい、名所行くなんかツアー企画しようよとか。
じゃあそのローランドベルガーがやってる小松市のコミュニティバスでは昭和歌謡が流れてるんですか。
昭和歌謡流れてます。あとお茶プレゼントしたりとかポイントカードやったりとか。
面白いですね。だからでもそういう実は結構シンプルなことなんですね。
そうなんですよ。でやっぱりそこで分かったのは、はい、移動で仮に、まあ、今タダでやってるんですけど、
ええ、
単純な移動手段で100円ください200円くださいってみんなあんま払わないんですよ、
うんうん、
だって例えば買い物しに行くのに200円追加でかかりますって払わないじゃないですか、
はいはい、
でも皆さん例えば、まあ小松市でも喫茶店でお茶しようよって言ったら平気で400円500円払いますよね、
うん、
だからなんかバス自体が例えばコミュニティになるとかなんかこう移動以外の価値、うんうんうん
うん、そうか。だからバスに乗ってそこでコミュニケーション取るっていうこともありなんじゃないかっていう。確かに今そういう機能あんまりないですもんね、バスに。でもできますよね。
できますできます。
そうか、なるほどね。
で逆に言うと今までこうおじいちゃんとかおばあちゃんを送ってたのが息子さんだったりするんですけど、息子さんも送るの正直めんどくさかったりするじゃないですか、
うんうん、
だから息子さんも送る時間がなくなったんで息子さんもハッピー、
うん、
だからもう極論なんかこうコミュニティ代みたいな形でなんかモビリティ運行できないかなと思って
る
んですよ。
なるほど、面白いですね。でせっかくなんで先ほど後でお話しするっておっしゃってくださったバトラーカー、
はい、
これは何なんですか。
これがさっき8時前に言ってたやつですよね。
これがそうなんだ、
はい、
8時前の時速10キロってやつですか。
時速10キロです。はい、
で先端技術は使っていないっていう車を作って東京モーターショーに出展した
ということですね。これ何なんですか、時速10キロの車っていうのは。
バトラーカーって、まあ、大きなコンセプトでいうと、はい、ミニマムモビリティっていうのを我々提唱してるんです。
ミニマムモビリティ、はい、つまり最小限のことさえあればいいんですか。
最小限、そうです。だから我々作ったのは2人乗りで、うん、でまあ、時速も本当に10キロしか出せないです、うん、で時速10キロっていうのはどういう速度かっていうと歩くよりは速い、
はい、
自転車よりは遅い、でまあちょうどいいこうスピード。
自転車より遅いんだ。
遅いです。なんでこうコミュニケーションが弾むというか会話が弾むんですよね。で結構ちっちゃな移動、やっぱ皆さんでこう、まあ、自動車会社の人ってやっぱ自動車売りたいから自動車乗ってもらいたいから大きな移動になっちゃうんですけど、
うん、
やっぱこうちっちゃな移動って結構大切で目を向けられてなくて、
うんうんうん、
だから本当に300m 500m 行くみたいな、もしくはなんかこう、まあ、どっかこう石畳があるような、はいはい、 あの神社とかそういうところでも、
そうですよね、
おじいちゃんとか僕子供生まれたばっかりなんですけど、子供連れとか結構大変じゃないですか。
あの特に地方だと今年配の方がやっぱりあの自宅難民になっていると言われていて、あのちょっと本当に300メートル先のタバコ屋さんに行くのもなかなか、ね、やっぱり足腰が弱ってくるといけないみたいな問題ありますよね、はい、それがこのバトラーカーみたいなミニマルモビリティに乗れば、ちょ気楽に歩くよりちょっと速いぐらいのスピードで行けるっていう、
は
い
は
い、
で時速10キロって逆に言うと、はい、あの今もともとあるそのトヨタのコムスっていうやつを改造してるんで違うんですけど、
はい、
10キロに制限するといろんなことが自由になるんですよ。今まで流線型である必要って、だから早く走りたかったから流線型なんですけど、
車はね、
はい、でもその、まあ、GK 京都さんっていうパートナー企業がいて、はい、の方がデザインしてくれたんですけど、まあ早くないから流線型じゃなくていいよねとか、
そうか、だからそこの制限をあえて加えてやることで、はい、実は逆にいろんな車の可能性が広がるっていう、
で極論例えばぶつかっちゃったとしても、
まあ、10キロだったらね
死なないし、アクセルとブレーキ踏み間違えてもコンビニのガラス割れないですよね。
そうかそうかそうか、確かに今ね最近結構ね、あの高齢の方が車で事故を起こすの問題になって免許返納って話してますけど、うん、あれ50キロとか60キロとか出るからですもんね、はいはい、
だから仮にそのだから自動運転っぽい機能つけたとしても、よっぽど速く走る車より簡単につけられる。
今ほら世界中の AI 企業がそのいかに人を跳ねない車を作るかって、まさにね、あの石山さんの前で言うのもあれですけど、開発してるわけじゃないですか。あれよく考えたら車が60キロとか100キロとか出るから起きる問題で、うん、10キロって決まってたら起きないですもんね。
起きないです。
AI とかいらないですよね。
そうそうそうそう
面白いですね。
はい、まあ、ありものの技術を組み合わせて、まあ、できないかっていうのをやって。
石山さんどうですか、高橋さんと一緒にお仕事もされてるっていうことなんですけど、うんうんうん、
いやこの10キロにするっていうのが制約なのかと思ってたんですけれども、逆にここで制約をかけることって他のものがすごく自由になるっていうのが分かんなかったので、そんなからくりがあったのかってことに今目から鱗でびっくりしました。
面白いですよね。ただ遅いんじゃないんだと、遅いことで可能性が広がるっていう。高見ちゃんとかどうですか、こういう話聞くとね、あのちょっと想像つかないですよね我々。
そうですね、でもやっぱりあのうちのおじいちゃんがもともとバスの運転手、あの定年してからやって、
滋賀県で
大阪なんですけど、はい、やってたんですけど、はい、なんか今も運転本人はできると思ってるけど、うん、やっぱり危ないからっていうのでやめたりとかするので、こういうのでまたコミュニティを作るのも、あの高齢者の方自身になって運転でこういろんな移動手段を増やせるみたいになったらすごい素敵なのかなって。
10キロのバスの運転手いてもいいよね、
はい、と思ったりして今お話聞いて
る。絶対怪我しないしね、
と思いました、はい、
面白いわ。
でこれまた2人乗りにしてることがポイントで、あのだいたいこう今って免許を返納するといきなりこうあなたは車椅子とか、
はい、
あなたはそのセニアカーみたいになっちゃうんですよ。でそうするとなんか社会から、言葉はちょっと悪いかもしれないですけど、なんかリタイアみたいな感じになっちゃうじゃないですか、
はい、
でもこう2人乗りだと10キロだから安心安全に簡単に乗れるんだけど、何かおばあちゃんを乗せるとか、畑で採れた野菜を積むとか、その車椅子の制限されたっていうのと違 う, こう価値が生まれる、
はい、
で2人乗せれば当然さっき言ったようにやっぱコミュニケーションも
生まれるし、このバトラーカーっていうのはもう実際走っててるんですか、今テスト中。
東京モーターショーで出展して、はい、まあ、あのこの前岐阜のカラフルタウンっていうトヨタさんのショッピングモールあるんですけど、
岐阜のカラフルタウン、
はいはい、そこで一瞬こう試乗とかさせていただいたりとか。
じゃ今そういう実証実験的なことをやってる最中 で、はい、もしかしたらこれからこういったものが地方に入っていくかもしれない、
地方に入れたいなと思うんですけど。
面白いですね、ありがとうございます。というわけでそういったそのモビリティの専門家である高橋さんと石山さんに心がより踏み込んだお話を伺いたいと思います。テーマはモビリティサービスの可能性を考えるということで、まず高橋さんからお伺いしたいんですが、まずそもそもね、このモビリティサービスってどういうことかっていうことがちょっと我々まだよく分かってないところがあるんで、ここから教えていただけますか。
あのモビリティサービスって、はい、僕あの自動車メーカーの方が結構慌ててるだけかなというふうに。
今自動車メーカーみんなモビリティサービス大事だって言ってると。
でもモビリティサービスってもともとモビリティサービス、ここ隣に走ってる JR やってますよ、うん、昔から150年前ぐらいから、
うん、
阪急だってモビリティ自分で持って街づくりやって、なんかその宝塚作りますとか、なんか街作りますって言って、で梅田に集めますって言って需要を増やしてやってるじゃないですか。
そこへモビリティってやっぱり電車っていうこと、
うん、そうそう既存のだからそのモビリティ アザーサービスとかって回すとか言いますけど、は
い、最近いますね、
むちゃくちゃモビリティサービスですよね、
うん、
だからモビリティサービスってモビリティを運転することじゃなくてやっぱどうやって人を動かすか、要はどうやって移動の需要を上げるか、はい、だから街づくりだったりとか、うん、そういうことなんじゃないのっていうふうに僕は思う、うんうん、
だからあの今我々急にね回すとか、はい、いろいろ新しいテクノロジーが入って大騒ぎしてるけど、実はもともと本質は人を動かすことなんだから前からやってるじゃないかと。
前からやってます。
街づくりなんかもそうだ
と前からやってます。だからもう東急さんとか阪急さんとか、うん、もうずっとやってますよね。ただ自動になるとかやっぱそのデジタルだとかつながるとかっていうことで、うん、なんかこういろんな可能性が出てきますよね、はい、とだ例えば僕がラーメン屋経営したとして、うん、これから何でもこうつながる時代になると、はいはい、ラーメン屋でこう昼は人が来るけど夕方人が来ないと、
うん、
なんでその例えば山手線のとかタクシーの運賃とラーメン券つけたチケットをこうアプリかなんかで配信して、うんうんうん、自分がこう移動手段付きクーポンみたいな配信できるようになったりとか、う
ん、なるほどね。
あと僕たちが作ってるバトラーカーみたいなやつがなんかいろんなモビリティができてきて、こう今まではもう車か電車かみたいな、とか飛行機かとかやっぱ高いアセットでなんかしなきゃいけなかったのが、いろんな人がこうモビリティサービスとモビリティを使えるようになるみたいな、
面白いですね、
ことはできるかなと思います。
つまり今ちょっとお話伺ってると面白いなと思ったのが、まずモビリティでその乗るものがものすごいもっと多様になってくるっていうことですよね。で今まであった既存のものも使えるし、例えば自転車となんか車電車を乗り組み合わせるみたいなこともできると、はいはい、そしてもう一つは先ほど冒頭に高橋さんがおっしゃった移動する目的みたいなこともある意味多様化したり、その移動とくっつけることができる。だからそのラーメン屋さん、空いてるラーメン屋さんに行くっていう目的付きの電車に乗るみたいな、あるいはその電車に乗ること自体が目的で、さっきのバスの話みたいに、はいはい、その乗ること自体がコミュニティとして楽しいみたいな、はいはい、その辺の可能性が広がってるのが今新しいところだ
と思いますね。
石山さんとかどうですかこの辺、
うんうんうん、まさに昔ってこのセンスがよく車の中の音楽をいい音楽かけて、はい、いい目的地に連れてっていい、例えばデートプランができたりとか、
はいはい、
例えば歩くだけにしても、
そうだったね昔僕もそうでしたよ車でカセットテープに自分のベストな曲をこう入れて、ね、で鎌倉までドライブみたいな、そういうやつですよね。
そうですね、はい、でいわゆるそれってこうモビリティのサービスがいわゆるその、はい、ハードなスペックとしてはあるんですけれども、人によって上側のソフトっていうのを個別それぞれが工夫してたっていう世界だったと思うんですが、なるほど、それがこれからいろんなデータが取れたりとか工夫の仕方がどんどん発現していって、さらにそれを実現するテクノロジーが増えていくので、そのセンスの良さを新しいサービスとしてなんか競っていくみたいなことが始まるのかなっていう雰囲気がしますね。
そう考えればいいんですね。だから今まで我々は車の上で我々自身がその、ね、こういうサザンの曲を、ね、ベストサザン集とか恥ずかしいけど作るでしょ作ってるでしょ若い頃ああいうのを作って海の海辺を走るみたいなところのサービスまで提供するっていう。
そうですね。
はあ、面白いですね。でそのお二人で今そうどういうことされてるんですか、その石山さんと高橋さんは。
ですね、はい、やってることはあんまり話せないんですけれども、もともとエクサビザーズいろんな AI をやってるんですが、はい、リリースが出てるところで言うと、そのうちの一つにロボットがこう動くっていう、うんうん、AI で、例えば液体をなんか、漂流するいわゆる何ミリリットル注いで薬品を混ぜたりとかっていうのって、はい、AI の技術でなかなかできなかったんですが、まあ、それが最近できるようになってきたんですけども、うんうん、我々もともと製造業にあんまり詳しくなくてですね、
う
ん、でローランドベルガーさんむちゃむちゃ詳しいと。
まあそうですよね。もう自動車メーカー一大クライアントのドイツのコンサルですから、ね、
まさにそうです。はい、でいろいろ教えてもらおうとか、はい、そこと一緒に協業できないかってことで一から本当にいろんなことを教えていただきながら、うん、工場の中で産業用のロボットを入れようとするとこういうことが必要だよとかってことを一緒に開発してきたみたいな、そういう流れがあります。
なるほどね。じゃあこの辺にもっと石山さんのやられてる AI の技術も入ってくるということです ね、 ですね。じゃあちょっとこの辺の話を深く突っ込むために一回 CM に行きましょうか、
ね、行きましょう、はい、この話まだまだ続きます。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
文化放送浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ、今夜はモビリティサービスの可能性を考えるというテーマでお話ししています。
はい、 今までの話 もうかなり面白くてですね、うん、制限をいろんな機能があるからこそ逆に速度制限を加えてあげると実はモビリティっていろんな可能性が広がってそれが地方のコミュニケーションの場になるんじゃないかとかそれからその機械の上で今まで我々勝手に実はモビリティサービスを昔若い頃やってましたと、うん、でそれが今 AI とかいろんな技術でよりいろんな会社が入るようになってるっていうようなあの大きな視点のお話を伺ったんですが、うん、本題に行く前に高橋さん今ちょっとあの CM 中にお話したんですけどそもそも今日ものすごいラジオっ子なんでここにいるだけで嬉しいっていう今非常にじゃ興奮してるっていう
興奮してる
ちなみにどういうラジオ聞かれてたんですか、文化放送じゃなくてもいいですよ
すみませんあの僕はあの伊集院光さんっていうのがすごい大好きで、はいはい、もう中学の時からもう日本放送からもう TBS で文化放送出てこなくて申し訳ないんですけど今でも聞いてます。
なるほ ど、もう大デカからの流れ、
大デカからの
流れなんで今めっちゃ嬉しい、
めっちゃ嬉しいですやっぱラジオってこう近いじゃないですか、はいはい、好きなことが言えるメディア、テレビってやっぱなんかみんな気を使ってる気がするんですよ、うんうんうん、
じゃあここからもぜひ気を使わないでいろいろお話をしていただきたいんですが先に高見ちゃんなんか高橋さんに質問があるっていう、
はい、あの結構最近スタートアップとかループみたいな会社とかで、
はい、
あの結構
それはどういう会社、
キックボード、
あー電動キックボードね、
はい、電動キックボードやってる会社とか、はいはい、結構いろいろ挑戦してる
電車が日本にも入ってきましたよね、はい、出てきてますね。僕も実は去年ヨーロッパに行った時にあのライムっていう電動スクーターがあって乗りまくってきました。めっちゃ楽しいです。
そうですよね、
今あれが日本に入ろうとしてるんですよね。
そうです。でそういうのってこうお二人どう見られてるのかなとかはすごい気になって、
うん、新しいモビリティサービスとしてね、はい、うん、どうですか高橋さん。
個人的には基本的にはめちゃくちゃあの可能性があるというふうに思うんですけど、はい、うん、まあ、日本ってさっきのバトラーカーも大きな壁にぶち当たってるんですけど、法律の壁っていうのがあって、例えばあの小型のサイズで2人乗りって今認められてなかったりする
ん、あ、今あれダメなんですか。
だからなかなかやっぱそのなんかうまい認められて、正確に言うとそうでもないんですけど、はい、なかなか例えば免許が取りづらかったりとか、うん、だから電動キックボードも結構そのレギュレーションのも、あ、法律の問題が結構あって、はい、そこがクリアするとむちゃくちゃこう可能性もあると思うし、うん、やっぱりこうこれから日本って、まあ、日本もそんなお金ないんで、うん、だから今ある技術をうまく組み合わせて、うん、あのどんどんどんどんそのソリューションを出していくってとっても大切だと思うんで。
なるほど。
キックボードってそんなハイテクじゃないじゃないですか、
うんうん、
だけど今ある技術をうまく組み合わせられるから安くみんなが使えるっていうのはとっても大事だと思う、うん、
なるほどね、まあ、実際あのキックボードは確か日本だと僕ねヨーロッパで乗ってすごい楽しかったのがヘルメットかぶんないでいいんですよ、
はい、
だけど日本だともし入れるとすると多分ヘルメット着用が必要で、うんうんうん、もちろん安全っていう意味では大事なんだけどキックボードに本当にヘルメットがいるのかって結構微妙な線だなみたいな、
多分分かんないですけど、はいはい、間違ってたらごめんなさいんですけどウインカーとかもつける必要ありますよ。
あ、ウインカーもつける必要
があるそうそうとかミラーとか
やっぱそれの規制が一つやっぱり
自分で自転車みたいに自分で動かしてるといらないけどなんかこう動力を頼るとつけないといけない、
ね、だから電動自転車もずっとこうアシストじゃないですか、うん、フルにするとなんかあれは原付だよねみたいなことに言われちゃうんですよ。
なるほど。その辺の解釈が結構やっぱり日本だと規制になってくるっていうことですね。 そしてこういったねそのモビリティサービスが入ってくることで、まあ、日本の社会っていうのがこれから、まあ、まあざっくり言うとどういうふうになっていくか、我々の生活とかってどういうふうに便利になったり面白く、まあ、規制もあるかもしれませんけどなっていくっていうふうに高橋さんご覧になってますか。
これはやっぱ将来のことってなっていくっていうか、はい、まあ、こうしたいっていうことの方が大事だと思うんですけど、うん、
はい、
僕はやっぱり地方、
はい、
地方ってなんか今はやっぱどんどんどんどん人が減ってますけど、はい、モビリティサービスっていうのがいろいろこうみんなが便利になって好きなようにこう羽ばたけるようになるんだから、うんうん、やっぱ地方ってもう一回活性化するんだと思うんですよね。
なるほど。
みんなこう東京に住まなくてもいいじゃんって、やっぱ地方ってやっぱ素敵なことがあって、なんか別にセブンイレブンなくたってなんか便利なこと便利っていうか代わりに自然だったりとか人との関係だとかいっぱいあるんで、うん、
はい、
結構やっぱ一極集中から、まあ、分散してみんな住むみたいな街になってほしいなと、っていうかまあそうしたいなというふうに、
そのためのモビリティサービスでもあると。あの実際こういったモビリティサービスっていうのは実は地方から日本だと入ってくる可能性が高いってよく言われてますよね。例えば地方だと私の理解だと今最大の悩み、タクシー会社さんの最大の悩みの一つがタクシー運転手さんの高齢化なんですよね。なんで運転手さんのなり手がいなくなってきて、だからこそタクシーに代わるモビリティサービスみたいなものがあると実は地方が活性化するかもしれないっていう、例えばそういうことですよね。石山さんいかがですかこの辺、うんうん、
地方という意味では自分はあの新潟県の出身なんですけれども、
あ、いいじゃないですか新潟。あ、そうですか、はい、
で、あの佐渡の地方創生イベントに関わることがあったんですね、はい、で佐渡はもう超高齢化がめちゃくちゃ進んでまして、もう高齢化がピークアウトしていて、はい、高齢者の数が減り始めてるっていう
状態。むしろ高齢者がもう減ってきてる、
減ってるんです。でいわゆる車を運転してると前後の人が認知症かどうかみたいなことを自分で目視して確認しながら運転しないと、もうちょっと怖いなみたいなことを実際のドライバーの方が言われるみたいな。
佐渡って今そうなってるんですか。
そういう感じなんです。で一方でですね、はい、佐渡って幹線の道路が外周の部分とあと真ん中に2本くらいなんですね、うん、なのでめちゃくちゃ自動走行入れやすいんですよ。あ、
道が異常にシンプルだから。
異常にシンプルなんです。じゃあこれはもう 100% 自動走行を入れた方がいいじゃんということで、はい、佐渡の人たちと話してたら意外にですね地方の方がちっちゃいしがらみがいっぱいあって意思決定が遅いっていう。あ、
そうですか、
はい、こともあったりするんですね、
はい、
で自分が言ったのはもう佐渡なんてベンチャー企業とかスタートアップみたいに意思決定のスピードだけ早かったら東京よりも新しいいろんなこといっぱいできるのに、
そうですよね、
そこだけ頑張ろうよみたいな話をしてたんですけどね。
意外やっぱ地方はそういうのあるんですね。
ありますね。
隣村のなんとかがあいつが明日からみたいな、まあ、所詮そんなやつでしょ、
はい、
やっぱなんか何かしようとするとやっぱタクシーの売り上げが減るとか、うん、まあ、それぞれの交通事業者さん の、 まあ、利権じゃないですけど、
なるほど、あ、そういうのがあるんだ、
言っちゃうかもしれないみたいなのあったりするんですよね、はい、だからやっぱりこう新しく入れるんだったらなんか仕事を奪うんじゃなくて、うん、それがあるとみんなの移動が増えて需要が増えますよみたいな、はいはい、だプラスなんですみたいな形していかないと、
そう、元からいらっしゃる業界の方々もハッピーになるんですよっていうことをうまく提示していくことが日本では特に重要なんじゃないかということですね、まあ、そうすると地方でも、そういった地方創生が期待できるということですね、うん、他になんか課題みたいなのってありますか、このモビリティサービスを考える上で。
課題、
はい、あるいは展望でもいいんですけど
展望ですか、はい、まあ、課題というかですね、はい、やっぱりでもただ地方行くとちょっと石山さんと反対のこと言っちゃうかもしれないですけど、うん、すぐ市長とか市長さんとか、うん、自動運転のバスをとにかく入れたいとかって言うんですよ。
だから市長レベルの人はそういうこと言うんだ。
でそうするとなんか人が乗ってくれるんじゃないかって言うんですけど、うんうん、自動運転のバスってもう手段でしかないんで
そうか、
やっぱりだって普通に乗ってる人にとって言ったら普通のバスですから
そうですよね。問題はだからさっきの話に戻りますよね。乗ってどうすんだっていう、
乗ってどうすんだと、
そこを考えていくのもまた重要だと。だから乗っていくことで昭和歌謡が流れたらそれだけのために乗るかもしれないし、それでラーメン屋ね、行けなかった、今まで行けなかった隣町のラーメン屋に行けるようになったり温泉に行けるようになったら乗るかもしれないっていう。
あとはまあ地方のありものをいっぱい使う、だから例えば自治体とかって有給の車両っていっぱい余ってたりとか、うん、
はいはい、
今ってまあダイハツさんが取り込もうとしますけど介護 の、 送迎ってめちゃめちゃ街の中走ってるんですよね。
へ、
そういう人たちと組み合わせてなんかこう新しいモビリティサービスにするとか、はい、新しくコストかけないじゃないですか。あと、まあ、デジタルしすぎないっていうポイントかなと思ってて、はい、裏の仕組みは超デジタルで AI とか使ってもいいと思うんですけど、おじいちゃんたち多分スマホ使えないんで、いや極論おじいちゃんスマホは使えないのにケーブルテレビとかめっちゃうまく使えるんですよだからケーブルテレビでタクシーが呼べるとか、あと町内放送の機械あるじゃないですか
確かに
で呼べるとか、
なるほど、なんかケーブルテレビのリモコンのところに結構タクシーボタンで押すと、そうだよね
そうそうそう、
今ほら世間の流れがなんとか高齢の方にもスマホ使ってもらおうみたいになってるけど、そもそもあれの方が大変なんだから既存のありものにね、タクシーボタンつけるだけでいいんだ
そういう
ちょっとした工夫が重要だっていう、
アナログっぽいところと最先端をうまく組み合わせて、で今のアセットをうまく使ってコストかけすぎない、ただ今すぐできるソリューションをやっぱ出していくっていう、やっぱ自動運転って僕も大賛成なんですけど、はい、待ってるとその間に高齢者の方亡くなっちゃって、
なるほどね。だからやっぱりこのデジタル社会って言われる中で今日なんかすごくいいヒントいただいたなと思ったのが、うん、やっぱりちょっと我々なんていうか技術から先に入りすぎで、うん、もっと単純にどうすればみんなそこで楽しく幸せになるかなっていうことから入っていくっていう、だと意外とありものとちょっとした最新の技術で構わないんだっていう、
そうと思いますけどね。
いや本当に10キロしか出ない車って、、はい、これになんか全てのヒントがあるんですね。
ありましたね、うん、
この意味がすごいよく分かりました、はい、さあ、今日はモビリティサービスの可能性を考えるというテーマをお話をしてきましたが、今回はそれに、まあ、ちなんだ本の紹介です。河合雅史さんの未来の年表2 人口減少日本であなたに起きること、講談社から発売中の本をご紹介します。年表1の本が、まあ、日本に起きることを書いてるんですけど、この年表にはあなたに起こることっていうのをこう書いてるんですよね、はい、まあ、ちょっと国に任せられないぞと感じる人が多い中で、こう個人に向けてできることを書いた本となっております、はい、書店やインターネット通販サイトをチェックしてみてください。
はい、Gキャストニュースブックウォッチにはこの本の書評も掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは LINE 公式アカウントの友達数が49万人を超える人気サイトです。文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。
はい、浜松町イノベーションサロン、お客様は株式会社ローランドベルガー社内ベンチャーみんなで動こう総括責任者高橋圭介さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
ビジネスに役立つ経営学者の漫画アニメ解説。この時間はアニメと漫画をこよなく愛する入山さんが経営学者の目線で解説をします。今日取り上げるのはアニメニルスの不思議な旅ですが、キーワードは何でしょう。
これからの移動の世界を知るにはニルスの不思議な旅が欠かせない。
そうかな。
そんなフラットにも言わないでよ。否定しないでよ。わかりました
。この後わかります
か、ね、はい、この後わかりますよ。この後わかりますよ。というわけで、まずはおなじみですね、世界観に浸ってもらうためにこちらをお聞きください。今日は懐かしいって方も多いんじゃないかと思います。アニメニルスの不思議な旅のオープニングテーマ、カハシカツミでニルスの不思議な旅。
カハシカツミでニルスの不思議な旅お送りしています。
名曲ですよ ね。いきなりすなちゃんキャモンキャモン言い出しましょう。
人生最初に覚えたキャモン
キャモンだ、
これ
だ
と。歌ですよ。
今ねプロデューサー情報で急に入ってきました、はい、さっき出たメイドの土産のサッチーさん、うん、はい、このニルスの不思議な旅の大ファンです。めっちゃ世代だよね。
この世代でもみんなハマってました
ね。ハマってましたね。ニルスの不思議な旅、1980年1月から81年3月まで NHK 総合で放映されたアニメで、ストーリーはですね、スウェーデン南部の農村にいた住んでいたいたずらっ子のニルスがある日妖精との約束を守、まあ、破り、魔法で体を小さくされてしまって、でもそれがきっかけで動物と話ができるようになり、そして覚えてます、ガチョウのモルテンですよ、うん、モルテンのこう首のところに乗ってね、ハムスターのキャロットと一緒にガンの群れと一緒にこうバババババーって飛んで、その群れと一緒に、まあ、スウェーデンですね、ラップランドとか確か言ったと思いますけど、そこをまあ旅するという話なんですが、これでだんだん思い出してきた方もいらっしゃると思うんですけど、なんで今日この曲をかけたかというと、実はこれ私最近考えていることで多分間違いないと思ってるんですが、今日モビリティサービス、例えば自動走行っていう話があるでしょ、うん、これからの時代ね、自動走行が普及すると動物に乗る時代が戻ってくるっていうのが僕が主張していることなんですね。つまり自動走行になると何が起きるかというと、すごく便利なんだけど我々あんまり運転しなくなるわけですよ、うん、で人間ってやっぱりどっかで、今日の移動って話もどっかの目的の場所に行くっていう意味での移動の楽しみじゃないですか。だけどその移動自体を自分がするっていう楽しみもあるわけですよ。つまり自動車を運転する楽しみとか、自転車で走る楽しみとか、もしかしたら船に、ね、が好きな方は船に乗る楽しみとか、バイクに乗る楽しみとか、そういう移動する楽しみがもしかしたらちょっと奪われてくる可能性があって、だとすると逆にその移動するっていうことを専門でやるようなビジネスっていうのがおそらくその反動で出てくるんじゃないかっていうのがその考えですね。で人類ってそう考えるとやっぱり一番のシンプルな移動をする時の手段っていうのは歩く以外だと何かに乗ることで、うん、そうするとやっぱり動物に乗るっていうことだと思うんですよ、うんうん、で意外と人類って昔から動物に乗ってて、当然馬に乗ってますけど、古くはね例えばインドの方とかローマ帝国の人のあの辺のハンニバルとか象に乗ってたわけですよ、はいはいはい、ラクダにも乗ってますよね。でそう考えると動物に乗ることで、例えば馬とかに乗って移動を楽しむという世界が自動走行が進んできてるからこそ、その反動で伸びてくるんじゃないかなということを、考えてまして、だから結構馬ビジネスとかね、実は、これから重要になるんじゃないかなと。ですのでその究極はやっぱ鳥に乗って空を飛ぶことかなと。 ということで、ニルスの不思議な旅が来るぞっていう、
一番夢はありますよね。
ね、うん、憧れたでしょ、小さい頃。
憧れました、憧れました。あの鬼太郎のカラスのね、あのカラスのこうブランコみたいにこう ぶら下がって飛ぶやつとかも憧れましたよ。
憧れた、あれ
憧れましたよ。憧れませんでした。
憧れない、
まあ、そうですか。それはじゃあ僕だけかもしれないですけど、
まず鬼太郎そんななりたいと思わないし。というわけで、はい、そういう場合でも、ニルスの不思議な旅みたいな世界が、うん、ちょっとした未来やってくるかもしれないです。
それを思いながらちょっと見返してみたいなと思います。
は
い、
鬼太郎ではございません。
はい、ビジネスの役立つ経営学者の漫画アニメ解説でした。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
さあ、お送りしてきた文化放送未来文化ビレッジ浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ、閉店の時間が近づいてきました。まず次回のお知らせです。次回は常連さんにクックパッド株式会社の小竹貴子さん、はい、そしてお客様にはメガネチェーンオンデーズの代表取締役社長田中修司さんをお迎えして、強いブランドを育てるにはというテーマでお送りします。
オンデーズ
田中社長。
だってこの人お正月ドラマの主人公に取り上げられてましたよ。はいはいはい、その人来るんですか。
そうです。
おお、
3夜連続でしたかね。
ね、3夜連続でドラマやってましたよ ね。その人が来ると。
その人がいらっしゃいます、
来週。
はい、
でブランドを語ると。
ブランド、強いブランドを
育てる。いや、これは楽しみですね。というわけで楽しみしたいと思います。はい、
では、メールをご紹介します。ラジオネームドミニオンさんからいただいてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。こんばんは、電車通勤をしていますが、ラジオを聞きながら電車に乗っています。電車ではラジオを聞きながらスマホをいじっています。車でもカーラジオでラジオが最高です、といただいてます。
ほら、やっぱりいるんですよ、こういうね。
ありがたいですね、
熱いファンが、うん、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。そしてもう一通いただいてます。ラジオネーム人生が放浪者さんですね。
人生が放浪者さん、はい、
ありがとうございます。皆さんこんばんは。
こんばんは。
なんとバスの中で昭和歌謡曲、さすが走れ歌謡曲提供の日野自動車ですね、といただいてます。ありがとうございます。
ちゃんどうですか。
文化放送で、
はい、
まあ、深夜というか朝というか3時5時でやってる番組、走れ歌謡曲という番組の提供、日野自動車さんがやってて、まあ、組み合わせって考えると、あ、昔からやってたんだっていう感じもするってことですね。
だからね、やっぱり熱烈文化放送ファンだってことですね、はい、でさっきの方もラジオファン
で、ね、
で今日スタジオに来てくれた高橋さんもおっしゃって、本当出れて嬉しかったって言って帰ってきましたから、ね、嬉しいって言って、
やったーって帰ってきました。
やっぱりラジオは熱なるファンが多いってことですね。
ありがとうございます。今日の放送、文化放送 YouTube チャンネルかポッドキャストでも配信されます。さらにボイスメディアボイシーではコーナーごとに聞くことができます。ぜひ改めて聞いてください。まあ、石山さん久々でしたけどね、うん、
はいはい、いかがでした。
はい、やっぱり歌謡曲が聴きたくてバスに乗るってことを考えると、うん、文化放送のラジオが聴きたくからこのモビリティに乗るとかってことを全然考えられるわけですよね。
文化放送モビリティ、
そうなんです、そうなんです。だから浜松町でそういうモビリティが走ってるみたいなことっていうのは全然可能性があるから、ぜひ考えても面白いのかなと思います。
あとほら、またこのね、あの浜松の裏の芝浦でいろんな新しい磁気象実験が起きるってね、うん、この番組第1回でやりましたから、うん、ぜひそれを、
そういうことができるようにしたいです、はい。さあ、ここまでのお相手は
入山明恵と
高原恵美と
石山光と
文化放送アナウンサー砂山慶太郎でした。モビリティサービスが充実するといろんな不便が解消されそうですね。
あと自動車の自動運転が完全に導入されたらドラマの世界観も変わりそうですよね。
どういうことですか。
例えば西部警察でカーチェイスのシーンがありましたけど、自動運転で正確に追いかけられるから犯人に逃げられるかもっていう緊張感はなくなりますよね。
ははー、なるほど、確かにそうだよ高恵美ちゃん。その上安全運転になるから車の中はさぞリラックスしたムードになっちゃうよね。
あと101回目のプロポーズで武田鉄矢さんが車道に飛び出して僕は死にませんっていうあのシーンも成立しなくなるんじゃないですか。
それもそうだ、確かに人が歩道から飛び出しても車が自動で止まっちゃうもんね。
あと池永健太80キロの中で西田敏行さんが、
ちょっといいですか、ちょっといいですか、
あのドラマのチョイスが古いと思うんですけど、たがやみちゃん一体いくつなんですか？
それお客さん女性に聞いちゃいます？まあニコルン世代ですかね。
ニコルンって藤田ニコルでしょ。じゃあ21とか22とか
違いますよ。 CW ニコルです。だから79歳です。
そっちのニコルンか。今日一番の衝撃だよ。てっきり20代だと思ってましたよ。
いやー、なんでもたがやみちゃんは毎朝ヤギの生き血を飲んでるから、それが実年齢よりも相当若く見える秘訣らしいですよ。
いや、にわかには信じがたいですけど、なんかそんなことってあるんだって思うしかないですよね。じゃあそろそろ帰りますんで、お題ここに置いておきます。
ありがとうございました。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、次回も火曜夜7時から皆様のご来店をお待ちしております。